さあ、私たちは、クリスチャンと呼ばれ、キリストの体教会につながるものでありますが、たとえそのような私たちであったとしても、皆さんであっても、一度は皆さんの、このキリスト者としての歩みの中でイエス・キリストという存在を疑った経験は一度はあるかなと思うんです。今までイエス・キリストを信じてきたけども、ちょっとしたことで本当にイエスっているのか、またはさまざまな出来事が起こる中で、イエスを今まで信じてきたけれども、もうイエスという存在がなんだかわからなくなってきてしまった、そんな疑問を一つや二つ抱いた経験はきっと皆様にもあるかと思うんです。今日はそんなイエスに対する疑問ということについて、ある人物を通して考えていきたいと思います。まあ、その人物が私たちのように普通の、人ならまだしも、今聖書を読んだ中に登場するバプテスマのヨハネと呼ばれる、もう皆さんもよくご存知で、その当時は宗教的リーダーとして多くの人々の関心を集めたことのある、そんなヨハネ、マタイの福音書3章を読んだ時には、私たちはそのヨハネが多くの人々を荒野に導き、悔い改めに基づく洗礼を授け、なおイエス・キリストにも洗礼を、バプテスマを授けた様子を見てきましたが、そんなヨハネですらイエスに対する疑問を抱いていたということなんです。さあ、今日の箇所を早速見ていきたいと思いますが、2節からです。さて、牢獄でキリストの御業について聞いたヨハネは、自分の弟子たちを通じてイエスにこう言い送った。おいでになる方、おいでになるはずの方はあなたですか、それとも別の方を待つべきでしょうか。久々に登場するバプテスマのヨハネですが、どうやらここを見ますと牢獄にいた、まあ、すなわち捕らえられていたということなんです。なぜあのヨハネが捕らえられていたのか、まあ、その当時、まあ、今でいうパレスチナの北の方、ガリラヤ地方の、まあ、国主、領主というんでしょうか、その地方を治めていたあのヘロデ大王の息子の一人にヘロデ・アンテパスという人物がいましたが、そのヘロデ・アンテパスが自分の兄弟であったピリポという兄の妻ヘロデアを彼は略奪し、そして自分の妻として結婚をしていたという、まあ、今ではワイドショーものになるようなスキャンダルがあったわけです。ヨハネという人物は皆さん覚えてますか？罪の悔い改めを迫る、メッセージをしていた預言者でした。ですからヨハネはその、まあ、国主でもあるヘロデ・アンテパスのその行いを間違っていると預言者として責め立てたわけなんです。まあ、そんなことを言うヨハネに対してヘロデは、鬱陶しく思ったのでしょう。ヨハネを捕まえて投獄しました。もちろん彼にはヨハネを処刑することのできる権限はありましたけれども、でも多くの人々がヨハネのことを慕って、預言者として荒野に出て洗礼を受けていたので、あまりにもすぐに処刑してしまうと人々の反対に遭うので、ヘロデはしばらくヨハネを牢屋に入れておいたようです。まあ、その期間は1年以上であったようですが、まあ、ヨハネとしてはいつヘロデに処刑されてもおかしくない、そんな状況の中にいたわけなんです。まあ、牢獄につながっていますから、きっとヨハネの弟子たちは彼に会いに面会しに来たと思うんです。その時にヨハネは自分が後に自分の後に来るメシアとして洗礼を授けたあのイエスがどのような活動をしているのか、きっと気になり弟子たちに聞いたのでしょう。そんな報告を聞いている中で、どうやらバプテスマのヨハネはふとしたイエスに対する疑問が生じ始めていたようなんです。 ですから、ここで自分たちの弟子を通してイエスに質問を送るわけです。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも別の方を待つべきでしょうか。ヨハネはイエスをおいでになる方であると受け止め洗礼を授けていたのですが、疑問が生じ、もしかしたらあなたではない別の方がいたのか、不安、疑問を抱えるようになっていったわけなんです。ではなぜにです、このヨハネがこんな疑いをあのイエスに対して生じてしまったのかと言いますと、それは聖書を読む中で分かってくることが、ヨハネ自身が後に来るおいでになる方に対する、すなわちメシアでありイエスに対する自分自身が描くイメージと、まさにそのイエスがこれまでしてきたさまざまな活動、行動に大きな違いが生じていたようなんです。それはどのような違いかと言いますと、ヨハネはどのような期待をメシア、イエスに抱いていたかということなんです。それが3章、ヨハネが最初に出てくる場面で、その後から来る方、すなわちメシアに対するこのようなことを言っています。私の後に来られる方は私よりも力のある方です。私にはその方の履物を脱がして差し上げる資格もありません。偉大な方が私の後に来られるということをまず宣言します。そしてその方は聖霊と火であなた方にバプテスマを授けられます。また手に蓑を持ってご自分の脱穀場を隅々まで履き清められます。麦を集めて蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされます。どうやらヨハネは自分の後に来るお方、すなわちメシアは火のような勢いを持って、ヨハネ自身は水でバプテスマを授けましたが、火であなた方にバプテスマを授け、その消えない火により清めた後の殻を焼き尽くすようなお方であるということ、すなわちヨハネ自身以上にきっとメシアと呼ばれる方は強いメッセージを語り、そしてこの堕落したイスラエルの現実の中にあるさまざまな罪であったり、神が喜ばれないそのような行動を鋭く裁き、そして自らがメシア、すなわちイスラエルの王として君臨する、そんなイメージをヨハネは抱いていたのではないかということが、このようなところから見えてくるわけです。そしてもちろんその当時にはヘロデという王がユダヤ地方にはいましたけれども、ご存知のようにヘロデ一家はローマによって建てられた傀儡の王族です。もうローマの手の下にあった王でありますから、そんなヘロデの一家に対しても、まずはヨハネが預言者として声を上げたように、後から来るメシアもきっとそのような現状に声を上げ、そして願わくはヘロデではなく後から来られるメシアがヘロデの代わりに王となる、そしてそのような現実が必ず起こるということを期待して、ヨハネ自身は牢獄の厳しい生活に1年以上も耐えていたということは、私たちも少し想像できるのではないでしょうか。しかしそんな期待を持って、人々にメッセージを語ったヨハネですが、イエス本人はと言いますと何をしたのか。それがイエス自身が弟子たち、ヨハネの弟子たちに答えています。4節から5節見てください。イエスは彼らに答えられた。あなた方は行って自分たちが見たり聞いたりしていることをヨハネに伝えなさい。 目の見えない者たちが見、足の不自由な者たちが歩き、スラートに侵された者たちが清められ、耳の聞こえない者たちが聞き、死人たちが生き返り、貧しい者たちに福音が伝えられています。いいですか？ヨハネの期待したメシア像と、イエス本人がした活動に大きなギャップがあるということにお気づきでしょうか？消えない火で焼き尽くすような、人々の罪、不信仰を裁くような力強いメシアをイメージしたヨハネでありましたが、イエスが実際にしたことはそんな力強いメッセージというよりも、社会においては誰も目にかけないような、忘れられていたような、社会的に弱者と呼ばれる病に苦しむ人、阻害されていた人、貧しい人たちのところに赴き、憐れみを注ぎ、彼らの友となり、寄り添う姿だったわけなんです。まあ、その姿は私たち8章9章の学びの中で、それぞれ見てきたかと思います。もちろんそのような奇跡の中で多くの群衆はイエスに関心を持ち始めましたが、ヨハネのように力強いリーダーとして、そして全てを裁く、焼き尽くす火として、メシアの到来を待っていた者に対しては、どちらかというと社会においては忘れられるような人のところにしか行かなかった。イエスに対して物足りなさや拍子抜けを感じてしまう。ヨハネにとってはイエスの行動は自分の想定外の行動に移っていたのかもしれません。ですからそのように語られた後、イエスは自分でもこう言ってるんです。誰でも私に つまずかないものは幸いです。誰でも私につまずかないものは幸いです。イエス自身も実は自分の行動から人々が誤解を受けるということをうすうす分かっていたということなんです。そしてこのつまずくということが今日のメッセージの大切なポイントであるわけです。それは私たちの主イエス様はつまずきを人に与えた主であるということでもあるわけなんです。ここだけではありません。イエスは弟子たちにも言っているんです。あなた方は皆今夜私につまずきます。弟子たちにも、あなた方は今夜私につまずきます。これは十字架にかかる前夜でしたが、こう言われた時に、まあ、弟子のペテロは力強くそれに反対するわけです。たとえ皆があなたに つまずいても私は決してつまずきませんと豪語するわけなんです。しかし皆さん、結果はご存知のように、結局は自分が描いていた救い主、メシア、キリストの姿とは全く違うイエスの姿を見るとき、それは彼らの先生が逮捕され、そして裁判にかけられ、死刑、十字架刑へと至るその過程の中にあって、ペテロも、このように言ったペテロもイエスにつまずき、そしてイエスを知らないと3度も裏切ることになるわけなんです。バプテスマのヨハネも、弟子のペテロも、またその他の弟子たちも、そしてもしかしたら私たちもそうかもしれません。救い主、神の子キリスト、そのような言葉を聞くときに、私たちはその言葉から受けるイメージ、そしてあるべき姿というものを期待している部分があるのではないでしょうか。そのイメージとイエスが合致するのであるならば、私たちは喜んで受け入れることができます。しかしそうでないことが起こったり、私たちが想像していなかったイエスの導きや、そのイエスの言葉、姿などに直面すると、混乱したり疑ったり、そしてイエス自身に私たちもつまずいてしまうことが あるかと思うんです。まあ、これは簡単な例えであります。イエス様、ある本当に簡単なイメージという意味でイエス様いますけども、この写真を見せたときに、まあ、教会に来ている人であるならばほぼ全員がイエス様だということができるかと思います。みんながイエス・キリストという名前を聞くと思い浮かべる顔はこのような顔ではないのかなと私は思いますが、そうですよね違うかな。でももしこの顔がイエス様と言われたら、皆様はどう思うの？やだありがとう、そういう答えが出るのをね、私はね待ってたんです戸惑われるかと思うんですよね。しかし実を言いますと、これは、イギリス人の研究者がその過去のさまざまな文献やその時代の人骨などのこと、から、パレスチナに住む30代の、まあ、イエスの顔はこのような顔だったのではないかと、研究の結果出た顔なんです。
濃い
んです多分皆さんこの顔だったら玄関に飾りますよね。この顔はさすがに玄関に飾ってありがたいと思うような顔ではない失礼だごめんなさいまあ私たちっていうのはそうなんです。イメージが先行してしまい、これがイエス様と言っても嫌だという声が上がったように受け入れることのできない私たちはね、そんな、弱さというのでしょうかね、持ってるんですよね。もう皆さんつまずかないでくださいね。これがイエス様だったらしいんです。多分これよりももっとイエス様に近かった顔がこちらなんです。これ以上何も言いません。ヨハネの来週皆さん教会に帰ってきてくださいよヨハネの、ね、弟子たちが、帰った後です。イエスは群衆に対してこのように言っています。この人たちが言ってしまうと、ヨハネはイエスについて群衆に話し始められた。あなた方は何を見に荒野に出て行ったのですか？風に揺れる足ですか？そうでなければ何を見に行ったのか、見に行ったのですか？柔らかな衣をまとった人ですか？ご覧なさい、柔らかな衣を着た人なら王の宮殿にいます。まあ、これはイエスに対しての言葉ではなく、ヨハネ、バプテスマのヨハネに対して群衆に語ったイエスの言葉ですが、風に揺られる足、これはガリラヤ地方、その当時のガリラヤ地方、ガリラヤ湖に生い茂っている足、本当にごく普通の、ガリラヤ地方での光景であったそうです。そのような当たり前の風景をあなた方は見に荒野に出て行ったのですか？または柔らかな衣をまとった人なんですか？その柔らかな人であるならば王宮にいますよ。まあ、何を言っているのかと言いますと、こぞって人々が荒野に出て行ってヨハネに会いに行ったわけです。その時にあなた方は当たり前の風景を求めてヨハネに会いに行ったんですか？柔らかな衣を、宮殿にいるような人を求めてあなた方はヨハネに見に行ったのですか？ということを問うているわけなんです。私たちというものは勝手にその人々の、その人のイメージを抱いてしまうものです。ヨハネに関する記述にも、ラクダの衣、毛の衣をまとい、腰には皮の帯を締め、その食べ物はイナゴとノミツであったと。ヨハネは柔らかい衣を着ているどころか荒々しい預言者の姿が描かれています。きっとヨハネは罪の悔い改めを迫るようなすごく力強い預言者であったのかもしれません。もしかしたら一風変わっていた人物であったのかもしれません。ですから人々はそんなヨハネに対して18節、ヨハネが来て食べもせず飲みもしないでいると、この人は悪霊に疲れていると人々は言い、まさにヨハネは預言者としてその信仰にストイックな姿を見せた時に、人々は預言者と崇めるよりか、こいつはおかしい、悪霊に疲れているとヨハネのことを言ったわけなんです。 じゃあそれとは反対はどうか。社会的に弱い立場の人に優しく伴い、また罪人と呼ばれている人々の間に行って友となり、彼らと交わりを持ったイエスに対しては19節、人の子が来て食べたり飲んでいるしていると、見ろ、大食いの大酒飲み、酒税人や罪人の仲間だというのです。今度はこんな優しい姿のイエスに対しては、ヨハネとは打って変わり、こいつは大酒飲みだ、罪人の仲間だと揶揄し、噂をするわけなんです。私たちは自分のイメージに合わないのであるならば、預言者ヨハネであっても、救い主イエス・キリストであっても、簡単につまずき、そして疑ってしまうものであるということが、この時代もそして今の時代も変わらずあると思うのです。しかしイエスが私たち、また聖書が私たちに伝えるメシア、またはギリシャ語ではキリスト、救い主の姿、または神の国姿というものは、このようなものであるということなんです。もしイエスが貝羽桶ではなく王宮で誕生していたならば、イエスが携えていたものは大工道具ではなく王の尺を手にしていたのならば、荒布をまとうのではなく柔らかな衣をまとっていたならば、民を力強く先導し、真のイスラエルを再建するためにヘロデまたはローマに立ち上がる気骨のある勇者の姿を人々に見したならば、きっと多くの人々はもっと簡単にイエスを救い主メシアと崇め、彼についていったことでしょう。しかしイエスが示した姿、方法とはそうではないんです。あのヨハネすら混乱してつまずいたように、十二人の弟子でさえもイエスにつまずいたように、彼らの主は彼らの描いていた姿、彼らの望んでいたようなお方ではなく、むしろ弱く小さく、そして罪人と揶揄された人たちと共に歩み、はぐれ者のような弟子たちを選び引き連れ、そして何よりも王冠王座ではなく茨の冠と十字架を王座として選ばれた主であるということなんです。それは多くの私たちがイメージをする神の子、救い主メシアとは大きく違う姿であったということなんです。しかしイエスはこのように言っているんです。ご一緒に読みましょうか。ルカによる福音書17章20節です。3、はい、イエスは彼らに答えられた。神の国は目に見える形で来るものではありません。見よ、ここだとかあそこだとか言えるようなものではありません。見なさい、神の国はあなた方のただ中にあるのです。見なさい、神の国はあなたのただ中にあるのです。イエス・キリストご自身もそうかもしれません。イエスが伝える神の国も、私たちがイメージするような形、分かりやすい姿、形で私たちのところに来るのではないと言われているんです。ではどうやって来るのか。イエスは見なさいと言っています。もうすでにあなたのただ中にあるのです。すでにあなたのただ中にあるのです。もしイエスがこの時代この場所で ヨハネがイメージするような、または多くの人々が期待するようなメシア像、すなわち王としてふさわしい姿、言動、そして人々に分かりやすい目に見える形を持ってこの時代に立ち上がっているならば、きっと現実はヘロデはヨハネを捉えたようにイエスに向かって立ち上がり、そしてヘロデの背後にいたローマはローマでそのイエスという脅威に対して行動に移り、そこには戦いが起こったことは間違いありません。しかしイエスはそのような力を持って人々に神の国、その福音を届けたのではなく、むしろ使える者の姿として私たちの心の中にからし種を植えてくださった、からし種の信仰を植えてくださったと聖書は言っているわけなんです。そして神の国はからし種のようなものですとイエスは繰り返し教えられましたが、そんな大きな形を持って見えやすい姿を持って私たちの前に伝えられたのではなく、その小さな小さなからし種の信仰から始まった福音が、その神の国がそのただ中に広まった弟子たちを通して広がり、そしてもう歴史をひも解くと皆さんもご存知のように、あのローマの国境へとキリスト教が広まり、そして世界の果てにまで力強いインパクトを持って述べ伝えられていった、そんな姿を私たちは知ることができるわけです。もしかしたら私たちに生きるこの時代、この国においても、私たちは大なるキリストの教会として、またキリストにつながるキリスト者として、私たちも大体的にそのことを主張し、見える形で表し、その福音を述べ伝えるという形は可能かもしれませんし、もしそのようにした方が人々にとってはむしろ分かりやすいのかもしれないなと思ったわけです。しかしイエスが取られた方法はそのように上から私たちが教え引き込む、そんな宣教ではなく、私たちの心の中から始まる、からし種から始まる広がりであるわけなんです。神の教え、主イエスキリストの教えはこの通りですと私たちが一方的に教え込み、人々を説き伏せるのではなく、私たちがキリストの愛に生きるとき、もしかしたらそれは神の国の価値観とこの世の価値観では大きな違いから、そこにつまずきを覚える人も生じるかもしれません。しかしそんなつまずきの中にあって、ヨハネはイエスに質問したわけなんですよね。私はこれがとても面白いなと思ったんです。私たちは教え説き伏すのではなく、ヨハネが質問をしたように、私たちがキリストの愛に生き、そのからし種を丁寧に育てていくときに、あなた方は誰なのですか、なぜそのような生き方を選んでいるのですか、説き伏すのではなく、むしろ質問される。そしてその質問に対して、私たちの中から始まっている神の国の生き方を持って答えていく、そんな歩み、福音の伝え方をイエスは私たちにも示しているのではないでしょうか。ご一緒にお祈りしたいと思います。